皆さんこんにちは、コヘイです。
アルです。
ゲームなんとか第137回です。
ーい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。いやー、まあ秋は深まってまいりましたけども。
そうだね、天気というか気候というかも涼しくなってきたし、うん、日も短くなってきたね、
うん、そうだね。世の中的にはそんなちょっと落ち着きムードなところでゲーム業界的にはもう激震ですよ。
事件があったね。
事件、まあ事件化してますね、なんかね。
ガチ事件もあったし、普通の良い報道とかもあったね。
ガチ事件って何？
リークとか事件じゃないの？
あれ。あー、Xbox とかね。
そう、あれもうマイクロソフト的にはもうガチ事件じゃない。なんでこんなことやったんだ。
なんかリークされたからしょうがねえから情報出すかみたいな雰囲気あったよね。
そうそうそう、
タイミング的にね、まあ、逆なのかも分かんないけど、うん、
まあでもこれ収録してるのが9月の19日ですけども、
うんうん、
Xbox シリーズ X シリーズ S の情報だったり、
うんうん、
PS5 の情報が
うん、
出てきましたよっていう。
やっと出ましたね、両方とも揃い踏みで。まあ PS に関してはもう一昨日の話なんで直近ですけどね。
ねえ、
うんうん、
いやあのさ、
うん、
PS5 の話もあるんだけどさ、
うん、
Xbox シリーズ S とかいうものが出るよってのがあったじゃない。
はいはいはい。そのなんか雰囲気的には廉価版みたいな雰囲気かな、
うん、多分僕みたいなあのさほど差が分かってない勢からすると、うん、廉価版って見えるんだけども、
うんうん、
なんかそのスペックがかっちり違うやつなんだよね、なんかね。
そうだね、性能的にちょっと、まあ、絞ってあるっていう雰囲気っぽいね。だから、うん、あのフルスペックではないけどその同世代のゲームは遊べますよみたいな感じ。
そうよね、
うん、
なんかああいうのが出るっていうのはなんか僕の中で意外だったっていうのもあるんだけども、
うんうん、
なんかあれを見てね、そのシリーズ S とかいうものを見た時に、
うん、
なんだっけ、あれは 4K 画質が出ないんだったかな。
そうだね、 4K とか要はフレームレートが120とか出ない、そういうのを想定してないみたいなことっぽいですね、う
ん、なんかちょっと画質が落ちてる版みたいな話っぽかったんだよね、
うんうんうん、
なんかそれを見てやっぱその PS5 とか Xbox シリーズ X のフルスペックを出すのってやっぱ難しいんだなっていうのを改めて感じてね、うんうん、
ああプレイヤー側がね、環境的に、
うん、そのなんか実際そこまで求めてないんじゃんっていう答えがシリーズ S みたいなところあったじゃん。
そうそうそう、実際わかるような気はする。なんか体験としてさ、 その、うん、4K だったりとか 120fps だったりとかさ、うん、あの辺をさリアルに体感できる人とかさ求めてる人ってそこまでいないんじゃねっていう回答なのかなっていうのはあるね。
そこのなんかさ、あの一段階手前のとこに着地点を置いてくれたみたいな感じがあってさ、
うんうんうん、
まあそれを見て、あ、まあそうだよね、その通りだよねって思って、
そうそう、プラスあのディスクレス版みたいのも兼ねてるんだよね、
うん、
うんうんうん
うん。でなんか僕実際次世代機買うっていうタイミング、モニターも買い替えなきゃなって思ってて、
うんうん、
モニターで一回調べたのは 4K120fps なるものがどうやったら見れるのかみたいなね。
はいはいはい。
まあ、あの、2段ぐらい違う値段帯にいるんだよね。そうやって。
まあ、そうだろうね。4K だけだったらね、そんな、うちのテレビも 4K になったからね、そうそう今年ね。うん。だから 120fps は結構珍しくなるんじゃない？
そう。なんか両方満たすって相当高くなんだよね。
実際。120でどんぐらい違うのかっていう体感もないからこう何とも言えないとこもある
けど、うんうん、そうそう、だから実際僕 PS5 を買おうってぼんやり思ってるけども、
うん、
確かに PS5 で Xbox シリーズ S が出すぐらいの画質感で結局やるんだろうなって思ってね、
うん、うん、そうだね、結果的にね、
フルスペック出さんわって思ったの、
うん、4K も持ってねえし 120fps も出ねえわみたいな、
うん、
確かにね、
冷静になるとシリーズ S でいいんだっていうのが突きつけられてしまったんだよね。
まあね、
一番最初に出た情報という段階で、
うんうんうんうん、
なんかこう、あ、これから次世代機来るぜって盛り上がってた中で、うん、意外とあの冷静な答えを先に出されて、ああそういうもんだよねって落ち着いたところがあったんだよね。
いやでもなんかね、やり方としてはすげえありだったんじゃないかって傍目から見ると思うけどね。
いやそうなんだ、そう、
うん、思う。あ、それこそさ PS5 はとりあえず買ったけど Xbox のソフトも触ってみてえなって時に手出しやすいじゃない。
そうなんだね、
うん、で今までのさ財産もさ別にディスク媒体で持ってなければさ、うん、まあディスクドライブいらないわけじゃん、もうダウンロード販売で大体もう売ってるわけだからさ、
うんうん、
そうなると S っていうのはすごい選択肢としてありそうだよね。
そうなのよ、うんうん、そう見るとなんかやたら安く見えるしさ、わーすごいなーって思ってさ
実際だって3万2000円とかだから、ね、うん、他の PS5 なり Xbox シリーズ X がまあ、約5万ってすると、まあ、2万5千円ぐらいは少なくとも安いわけだもんね。
安いよね。
あ、2万じゃね、1万5千かぐらいは安いわけだから、うん、結構違うよね。
そうなのよ、
うん、
なるほどなーって
なるほどなーって
こうまずね、あのこのリーク騒ぎとか発表騒ぎの中で一番最初に思ったのがそれだったね。なるほど、これが実は一番賢い答えなのかもしれん
って。そうだね、だからもうディスクレス版は導入機としてとか、まあカジュアルに遊ぶ人向けにも完全に割り切っちゃうみたいなね、
うん、
あれはでも確かにいいものを出したねっていう感じすごいしますよ。
そうなのよ、
うん、まあ、その上で本当にハイスペックが欲しかったら X の方行きゃいいわけだしね。
あ、そういうことよ、うんうんうん、その一悶着があった後に PS5 が満を持して情報出したじゃないですか、う
ん、出てきましたね。なんか、ね、あの、うん、朝早くやる発表会、日本時間だと朝5時でしたけど、
うんうん、
あれでね、最後でついにこう満を持して感で出しましたけど。
そうなのよ、で出すとさ、やっぱ結局 PS5 かなって思っちゃう自分がいてね、うん、成長しねえなって思うよね
いやまあね、正直だってほらやりたいソフトが PS 勢に偏ってるじゃないですか俺らなんかは。それこそスパイダーだとかさ、ホライゾンだとかさ。
そうなんだよな、
まあ、わかんない、小島秀夫のねゲームだったりとか、おそらくそうでしょ。
うん、
俺だったらグランツーリスもあるでしょみたいなさ。
そうなのよ、
その辺はちょっとやっぱ外せない部分はあるじゃない。
そうなの、
うん、
で今回何を思ったか、 FF16 の発表もあったじゃないですか
ね。発表会の頭でびっくりしましたけどね、まあ、俺後からタイムシフト的な感じで見たんですけど、
僕あのネットニュースでとりあえず見たんで、はぁって思ったわけね PS5 が発表会じゃなかったのって思ったの、はぁ、まあ、って
そう、俺もできるだけ見ないようにしてこう動画を後から見始めましたけど、
ね、ネットニュースでよし PS5 の値段はいくらだって見たら FF16 発表って、どういうこと何があったのって言ってい
やまあそうだよねFF16 だって全然さ、まあそんな噂もなかったじゃない、リークみたいな話もさ、うん、
なかったなかった、
マジで突然ポンって発表されてたから、なんか FF っぽい動画出てきたぞみたいな、俺見てたらFF っぽい動画、あでもなんか最近のちょっと FF っていうか、なんか14っぽい雰囲気だなと思って、なんか、ね、14の新しいコンテンツ増えますとかさ、なんかそういう感じかなと思ったら FF16 なんすかみたいな、
あーって
あれはびっくりしたね。
そうなの、もうそこの時点でね、いやー PS5 だわーってガクーンってまた戻っていったガクーンって戻って
わかりやすい、まあ、いつ出んのかわかんないですけどね、またね
まあね
今回もまあティーザーだけでしたからね。
そうね、出るのは
ゲーム画面も多少あったか、戦ってるシーンとかありましたね。そうやね、
戦ってるシーンだった、なんか、
うんうん、なんか空中コンボ決めてるみたいな、
あったああ15周って思ったねノクトっぽいって思った
よね。で戦闘シーンは15っぽかったね、なんか雰囲気は俺14とか、
うん、あ、わかるわかる、その感じはわかる。
そう、あんまりこうなんだろうな、近代的なものがそんなないイメージ、
うんうん、
うんがしたから、なんかでも普通にファンタジーっぽくなってそうで、あのとっつきやすそうだなと個人的には思いましたけど。
そうだね、その、うん、僕は FF15 のノクト君の戦闘方式ってすげえ好きだったんですよ、
うんうんうん、
あのなんか FF っぽくもあり、なんか結構気持ちいい戦いができるというかね、
うんうんうん、
俺強い感感じられるゲームだったんで、
うんうん、
あれの戦闘スタイルで、うん、あのなんでしょう、本当に FF っぽいというか、うん、剣と魔法感が、
うん、
FF15 って逆に剣と魔法感ちょっと薄めだったんで。
そうだね、そうだね、ちょっと、まあ、違う神話の中の話っていう感じがしましたね、う
ん、なんかそのいい落としどころっぽい感じがしたのよ、
うんうんうんうん、
FF っぽくあり、その他のアクション RPG とかとちょっと違う FF っぽい戦闘感でもありみたいなね、
うんうんうん、それでいてね、今回の16のプロデューサーの人が14のプロデューサー
うん
の人、要は申請させた人ですよ。
なんか人気なんでしょ、すごい人なんでしょ
そうらしいですね。なんで、まあ、期待だなっていう感じもあるし、バランス感覚としてね、
楽しそうって普通に思っちゃった。
うんうんうん、そう、なんか売り文句がクリスタルの加護を断ち切る物語って書いてあって、おー、なんかもう FF9 の逆張りみたいな、
そうそうそうそうそう、そういう感じ
だなと思っちゃってもう今までの FF じゃないよ、もうこんなんかクリスタルの話は断ち切るみたいな分かんないけどね、逆に
タブラノバ感を消していくの
なのか、まあ、逆に FF5 みたいな意味合いなのか、こうクリスタルがこう世界から消えていくみたいな、
うん、
ああいう意味合いなのか分かんない、
そうだな、いやでもいいなと思ってるよ、うん、とても楽しそう、
うんうんうんうん、まあそれ以外はまあ今まで発表あったやつとかが割と多かったですけどね、
そうだね、うん、まああとはまあ普通にハードとして値段とかも発表されて、
うん、
あとあの予約が開始されて一悶着みたいなね、
予約ね
リアルタイムだと本当僕ら昨日ぐらいのあたりでなんかすげえ見てたんだけどね、
そうそうそうそう、転売がすごいみたいなね、
こりゃひでえって
物売るってレベルじゃねえぞって
そう予約ってレベルじゃねえぞって、
まあ、確かにな、35万って書かれたそりゃ物売るっていうレベルじゃねえわなみたいな、みんな本当転売買っちゃダメよ
なんかね、
うん、
どうしてこんな時代になってしまったんだって思ったよね、
本当だよね、転売に関してはもうなんかあれをこう真っ当なお金の稼ぎ方だと思ってる人がいるのは本当やばいなって思うけどね個人的にね、
まあね、得が高いとは何だったのか
まあね、まあでもプレイステーションはあれなんでしょ、
うん、
あの公式でやってる予約に関しては得が高いというか、 PS のアカウントがないと買えないみたいな、予約できないみたいな、
そうか、そういうことか、
うん、Amazon とかが
他のとこの販路か、
そうそうそうそうそう、大変なことになってるみたいなね、でもなんかさ
難しいね、うん、
PS5 安、すごい安いって言われてるけど、実際どう感覚的には
高い
いやまあそうだよね
いや、まあ、別に高いってすごいなんか買わないってほど高いと思ってるわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
あの PS4 が安かった印象があるんだよ、
あ、そう、 PS4 はね、まあ、約4万でしたからね、
うん、
うんうんうん、まあ、結構抑えた感じありましたしね、 PS4 の時はね、性能云々も、
PS3 がとにかく高いイメージがあったじゃないですか、
6万ぐらいしましたね、
そう、3がね、
うん、
でそれを見て4、あ、4安いじゃんって思った経歴あって、
うん、
で今回5を見て、まあこんなもんだよね、ちょっと高いかなぐらいの、こうそのぐらいのね、うんうん、感覚が今あるのよ、
そうだね、
でもスペックとかで見たらそうだよねっていう気は十分してるから、ま
あ、そうそうそうそう、頑張った値段なんだろうなっていうのはすげえわかる気はする、
うん、
ただまあまあゲームハードとして安いかって言われると、家庭用ゲーム機としてはまあ別に安くはない
か、うんうん、
普通に値段はするよねとは思う、
そうそう、うん、まあしっかりした買い物だよねっていうぐらいの感覚は普通にありますよ、
そうだね、うんうんうん、まあでもそこはもうきっちり Xbox とは横並び、ほぼ横並びになってきたから、あ、もう完全に殴り合う気満々ですねっていう、
そうだね、
うん、まあでもそうせざるを得ないよね、1万円高いですとかになったら本当に流れそうだもんね、 Xbox とかにね
結構そうなっちゃうよね、
うん、
まあ、そういった意味でその お互いちょっと価格が抑えた版のシリーズ S と、
はいはいはい、
PS5 はディスクレス版
1万円安でしたね、
うん、うん、まあ、なんかそういうモデルの差が出てくるのが売り方の違いというかね、
うんうん、
シリーズ S の方がさっき言った通りさ、少しさ、あの落としどころを見出してる感じがあるじゃない、
そうだね、ディスクレスだけではない、
うん、
もうちょっとカジュアルに遊びたい人にさらに抑えましたよって感じだね、
うん、
うん、
まあでも PS 自体がさ、思うのがさ、 PS 遊ぶ人僕みたいな人多いだろうからさ、
うん、
あのスペックがどうこうって言われても、まあそこまで気にしねえよっていう税が多い気がするんですよ、
うんうん、
だからディスクレス版っていう落とし方がね、一番ねいいと思うんだよね、
まあ分かりやすくはあるよね、
うん、
確かにね、
だから僕もねディスクレス版買うのかな、いやでもな、
いやそこ悩ましいな、
いやー 4K ブルーレイ見てえなーっていうのはねあーっていうのがね、
そうだな、それもあるし、 PS4 のソフトがそのままね、ディスクのやつで買ったやつもそのまま動くんであれば、まあ、やっぱドライブいるとか、
そうなの、
でもよくよく考えるとドライブってそんなに高いのかね、
わかんないわかんないよ、
若干、うん、うん、っていう気もせんでもないんだけどうん、まあでもまあ1万円ぐらい安くなるっていうのは、まあ予想通りっちゃ予想通りだったのかもね、
うん、
うんうん、
まあ実際春さんはもう年内買うとかそういうテンションになってます？
いや正直今はなってない。ローンチのソフトがね、ああそんなにこう刺さるものが今のところないのでね。
まあそうだよね、僕もそうなんだよね。別に予約しようっていう意思は正直ゼロで、
うんうん、
あの11月発売でしょ、
うん、
で11月発売って言われてすげえぼんやりものがきっと来年の夏ぐらい買ってんだろうなっていう感覚なんですよ今。
そんな感覚、なんか自分の中でこうやっぱキラータイトルになるやつが出てきた時に買うかな、
うん、
って思ってる部分と、この前ほら10万円給付されたじゃないですか。
おう、
あれの半分で買えるって考えると買ってもいいのかっていうわけわからない思考になったりはする。
ここに来て聞いてきてるのか給付金が。
そうそうそう、あの給付金の半分を切り崩したと思えばまあそれで悪くはないのか、うん、
なるほどな。
みたいな思ったりはしなくもないけどね。まあでもほらサイバーパンクとか買うつもりだからさ、
うん、
まあ買ったら買ったで恩恵がないわけでは全然ないから。
そうなんだよね、うん、
そこでちょっとまあ悩んでる部分ではあるけど、まあなんか即座に飛びつくっていう感じでは正直ないかな。
うん、
うん、
まあそうよね、なんか初動、世の中の初動を見てなんかそこの中のムードに押されて買っちゃってる未来もあり得るかなっていうの。
まあね、なんかすごいみんな飛びつき具合だなとはちょっと思いましたけどね。
そうだ、なんかいや僕すごい思ったのがさ、
うん、
いやー YouTube の世界って結構世界変えたなって思うんですよね。どうせみんな開封の気がしたいだけなんでしょうって今思ってるところがあってさ。
なんだそれ。発売日に？
そう、なんかそう。すごい速攻で買ってあの YouTube でこう開けてみてうわーみたいなことをやりたいっていうだけなんじゃないの、ね、って僕ちょっと思ってる。
いやまあだけってことはないんだろうけどさ。まあでもその気持ちは分からんではないけどね、そのなんだろう、新しいものにさ、まあ、早く触れたいっていうさ、まあ、ハードなりソフトなりっていうのはね、
うん、
あれでも小平さんとかはほらスパイダーマンとか出るけどそこはいいんだ。
まあ現実まあね、スパイダーマンすぐ買わないだろうなとは思っててね、
うんうん、
その実際 PS5 買って何最初にやるかなと思ったら多分ウィッチャーなんだよね僕。
あそっか、あれもアップコンバートだもんね。アップコンバートっていうか対応するんだもんね。
そう、それをうん、まあ PS4 の時に別にやり直しても構わないしなって思ってるぐらいだから。
まあそうだよね、別にわざわざ PS5 じゃなきゃいけないってことないからね。まあでもやるなら5でやってもいいかなみたいな気持ちはあるけど、そのためにって言われるとねみたいな。
そう、ウィッチャーやるかなーっていう気持ちとかと、
うん、
なんか最近また FF15 やりてんだよなーみたいなのがこうムラムラーってきたのとね、あと、あ、ジャッジアーズ買うんだったみたいなことがこうムラムラーってきて、あ、まだまだ PS4 だなーってなる
まで。まだいけるぞみたいな。そうなんだよね。体験としてね、劇的に変わるわけではないからね。コントローラーもやっぱりコントローラーの形はしてるわけだし。
そうなのよ。そして僕、まずモニター買わなきゃ PS5 のスペック出ねえしってのがあってね。
まあ確かにね。まあ独占タイトルがね、出始めればまた買わざるを得ない状況にはなるのかもしれんけど。
うん。
うん。まあでもしばらくは、ね、俗に言われる縦マルチっていうようなさ、PS4 でも5でも出ますみたいな。
うんうん。
ソフトがまあ、しばらくは続くだろうからね。
そうなのよね。
スパイダーマンもそういえば PS4 でも出るみたいな話ありますしね。
え、そうなの？
うん、なんか縦マルチで出るんじゃないかっていう話。
優しい。買ってそう。
でもそれはソニーのソフトだから、こう何そのまま PS5 版も遊べますではないかもね。
悔しい。
知らんけど、
そこは本家本元ソニーだろう。
知らんけども、
率先してやってよみたいなこと思っちゃう。
まあ気分的にはね。
まあでもあれだね、次世代機の話はまた本編みたいなところで時間取ってやりたいっすな、
うん、そうですね、がっつりやってみたいですね。 Xbox の方も知らないこと結構多いんで、まあその辺もちょっと全部ひっくるめでちょっと検討会じゃないけど座談会みたいな、
ね、本当にね、もう11月発売だからね、うん、あの発売直前検討会みたいなことしてみたい
よ、ね、いや本当早いよ、もう2ヶ月前で発表ってなんだよ。ギリギリすぎやしませんかって思っちゃうよね。
まあそうだな、あの iPhone の発表みたいなノリだよな。
ああそうかも、タイムスケジュール的にね、
そういう感じを習ったんだろうなって思っちゃうよ。
いや近いな近いなって、まあでもその方が熱量は残るからね、発売の時までね。
うん、
それはあるかもしれない。まあ
それで 予想をはるかに上回る値段出したわけでもないからさ、
うんうん、
用意してたんだろその金額みたいな感じの出し方だよね。
まあまあそうでしょうね。まあもしかしたら Xbox の方の様子見てたかもしれないけど。
そうだな、ギリギリまでな、リークがなかったらまだまだ言ってたかもしれないな。
そうそうかもしれないね。それはなきにしもだなとは思って。
恐怖のチキンレースが。
お前がまだ出さないならうちも出さないっつって。もうそしたら1ヶ月前ぐらいとかになっちゃうもんね。
10月何日みたいな。
予約はしますけど値段は出しませんよみたいな。
そう。値段は不明だから予約は開始します。
そうね、
まあまあまあ今日も本編いきますかね。
いきますか。
今日の本編はですね、
うん、
レトロ系の話というかね、
うん、
久々スーファミの話をしようということで。
そうですね、
今だからこそ遊びたいスーファミソフト、
うんうん、
そんなお題目で僕らがまあどちらかというと懐かしの昔話になるんですかね。
そうですかね。
あんなスファミソフトあったよね、また遊びたいよね、うん、今度こそ遊んでみたいよね、うん、みたいな話をしてみたいと思っています。
はい、
そんなわけで今日も早速本編に入っていこうかと思います。
はい。
お知らせでございます。
はい、お知らせでございます。
割り込みですけども後取りのお知らせでございます。
そうですね、ちょっと忘れてたんで急遽ですけど。
忘れてました。いや、TGS があるらしいじゃないですか、
はいはいはい、
直近で。
東京ゲームショーね。
2020、9月24、4から7、
うん、
この配信がしている週の週末あたりにあるらしいじゃないですか。
前代未聞のネット上だけでやる TGS。
そう、うん、なんか、まあ、僕行ったこともないんだけどさ、
まあね、
TGS さ、
まあね。そうです、僕もです。
ただまあなんかみんなで遊べる何かがあるといいなと思いまして。
そうですね、前もちょろっと話してましたけど。
うん、なんで今回あの LINE のオープンチャットを使って、うん、まあ僕やハルさんとか、まあ、あとは皆さんが、
ね、
まあ皆さんと一緒にわーわー話せる場所をちょっと作ってみたいと思ったんですよ。
そうですね、まあもちろん TGS からはアンオフィシャルでございますけど、ゲームなんとか的ちょっと、うん、まあ広場みたいな。
そうそうそう、自由にお話しする広場を作ろうと思った
んですよ。TGS 見ながらなんか喋れる広場をちょっと作ろうかなということで。そうそうそう、その LINE のオープンチャットだとまあその自分の LINE のアカウントをまあ伏せた状態でチャットに入れるんですよね、グループにね。
そういうことなんでしょ。名前別の名前で登録できるってことでしょ。
そう、入るときに
登録するっていうか、
まあそのオープンチャットの中で使う仮の名前を教えてくださいって言われるんで、まあ普段使ってる名前でもいいですし、まあその時だけの、まあ、全然関係ない名前にしちゃってもいいですし、まあそれで、うんうん、まあ匿名性がある状態で喋れるっていうのを作ろうと思ってます。はい、
そうだね。でまあそこの中に入ると、例えば僕とかハルさんとかが、うん、うわーこれすげーとかっていうのをテキストで打ってるんだね。
そうそうそう。楽しいってなるか、ちょっとこれどうなんとかっていう話にもなるかもしれんし、まあちょっと、ね、
そうそうそう、
みんなでこう、おそらくまあネットで YouTube ライブとかそういうところで配信されると思うんで、その公式番組がね。
うんうん。
だからそういうのを見ながら、あじゃないこうじゃないみたいな。まあ、入れる時に書くみたいな感じでちょっと楽しんでいただけたらいいかなという試みでございます。
そうなんですよ、別にその僕らにお金を払えとかそういう話でもないですし。
全然ないですね。
何でしょうか、この時間に必ず集合せよとかっていう気も全くないんですけども、
そうですね、うんうん、
その TGS やってる期間中にまあ一人でわーとか言ってるのも楽しいんですけども、うん、まあ、なんか自分の感想とか、うん、なんだかんだをつぶやく場があるといいな、共有できる場があるといいなと思いまして、うんうん、まあそれを、まあ、試しにというか、うん、ゲームなんとかで一回作ってみようと、
そうですね、
思ったんでね。
まあとりあえずは期間中ぐらいの時間で立ててみようかなという感じでございます。そうそうそう、まあそこに、うん、入る手段は基本的にはまあこの、回の記事のところかツイッターのアカウントとかでその辺の案内は流すと思います。でもうこれが出てる時には一応できてる予定です、う
ん、予定です、は
い、なのでまあそこから入っていただくか、まあもしできてなかったらツイッターでその旨を多分何かしら流してると思うんでまあちょっと注意していただけたらなと、
ね、ゲームなんとかのツイッターアカウントとかからまだできておりません少々お待ちくださいとか言ってるかもしれない。
24日の TGS には間に合わしますんでとか言ってるかもしれないですけど、
かもしれないですね。
はい、
まあまあ、すごく気軽な話なんでね、興味があったら覗いてみてくださいっていう話です。
そうそう、まあちょっとね、せっかくなんで、まあみんなでわちゃわちゃ楽しめたらいいかなという感じでございます。 うん、思いついちゃったんでやってみますっていう。
そう、そんな感じ。そんな感じ。以上、お知らせでございました。はい。そんなわけで、再び本編に戻ってください。はい。本編でーす。
はい、今だから遊びたいスーファミソフトっちゅうことで。
うん。
まあでもあれだよね。スーファミもそうだけどさ。
うん。
そのあたりのさ、レトロゲーと呼ばれるようなさ。
うん。
ゲームをさ、遊べるプラットフォームが今ほんとないよね。
うん、そうそう。まあ、ある種前段というかさ、発想の起点というかさ。スイッチになって、うん、3DS とか Wii U がまあ、
うんうん、
まあまあ、寿命を終えたような状況じゃないですか、
うんうん、
今スーファミのソフトを遊ぶ環境って結構手薄なんですよね。
いや、そうなんですよ。特に手軽にね。
一応そのスイッチオンラインとかっていうのがあるんですけども、うんうん、そのラインナップを見ても、うん、いや少ないわ
そうだよね。一時期のバーチャルコンソールどうしたんだよみたいなね。そう
頼むぜっていう
なんだろうな、ほらこの番組やっててもさ、
うん、
やっぱ昔のゲームの話題って結構出てくるじゃない、
まあ、もちろんね。
それこそ10回おきにやってるさ、皆さんからの募集とかでよくはあるけどさ、
そうそう、
スーファミ時代のこのゲームとか、それよりもっと古いゲームだけどこのゲームとかさ、こういうゲームでとかいう話聞くとさ、うん、ちょっとやってみてえなとかさ、マザー2やってみてえなとかさ、なるけども、うん、なるけども遊びようがねえんだみたいな。もう遊ぼうと思ったらもはやあのね、まあ互換機、
うん、
買ってきてカセット買ってきてガチャコンってやるぐらいしかないじゃない、この時代。
実ハードをね、レトロなんとかとか手に入れてこなきゃいけないよね。そうそうそう、
レトロフリークとかさ持ってないとできないっていう状況はこの時代にどうなんだいみたいなところも正直あるじゃない。
本当だよ、どうなってんだよ
ねえ、任天堂プレステもね やらないから、まあ、もやもやっとするところも込みなんですけど今回。
そうそう、なんか、うん、もうほんとさ、隣の芝生じゃないけどもさ、
うん、
あのマイクロソフトさんがさ、
うん、
なんかその辺のロードマップ結構がっちり出すじゃないですか
そうだね、介護官について
そう過去の資産とかさ、過去のゲーム資産、介護官上位あのコンバートしてアップグレードしてくれてみたいな、こう、うんうん、あのすごいこう神々しいまでにこうリリースしていくじゃないですか
そうだね、
その対岸で僕はこうプレステもスイッチもなんでなんだよってなる最近がとても辛いんですよ。
そうだよね、 Xbox は3世代前までやってるってことですからね。
どうなってんだよ
やってるっていうかやるっていうことっぽいですもんね。
うん、
まあスーファミとかだと4、5世代ぐらい前なのか。
そうだね、まあ確かにスーファミとかはだいぶ古い世代だけどもさ、その、うん、あの別にお金を取るとかじゃなくてさ、
うん、
今口がなくなってるのがすごい悲しいんだよね。
そうだね、
販売してて高えよとかっていう文句じゃなくて、
うん、
そもそも今その方針が全く出ていないみたいな
そうなんだよ、
とてもってくれっていう。
前みたいにバーチャルコンソールみたいな形でやるか、それともなんかまるっとまとめてサブスクリプションみたいにして、もう月額いくら払ってくれればスーファミのソフト遊び放題ですみたいにするとかさ、なんかないですかみたいな、ギリギリやってるのが任天堂みたいなさ感じあるじゃない、レトロゲームだとさ。
うん、
だからなんか今回は裏テーマで言えば任天堂にこうお願いするっていう雰囲気になりそうですけどね頼ます、任天堂オンラインに入れてくださいって、俺スイッチ持ってないけどみたいな。
いや、だから任天堂オンラインがあるのはいいのよ、いいね、いいんですよ。
そうそうそう、
あれに対する期待はあるんだけど、あれのねアップペースがちょっといや、もうちょっと行ってくれないかなって思っちゃうんだよね。
そうだね、まあありすぎるとありすぎるって、みんなそっち遊んじゃって新しいゲーム遊んでくんないとか、なんか悩ましさはありそうだけどね。
わかるわかるよ、う
ん、その辺込み込みで。
そう、まあだからね、今日はねスーファミとかでね、
うん、
まあ今だからこそこういうゲーム遊びたいなとかっていうのを改めてしていこうっていう趣旨なわけですよ。
うんうんうん、
いやー、で実際考えてさ、
うんうん、
僕すごい素朴に思ったのが、
うん、
僕スーファミ時代キャラゲーめっちゃ好きだったんだなっていうのを超思いました。
キャラゲーっていうと半剣というか 元アニメとかそういうやつ、
そうそうそう、アニメとか漫画原作ががっちりあるやつの、
うんうんうん、
なんかまあそういう時代だったといえばそれまでなんだけどさ、
うんうんうん、
人気なアニメのゲーム出したよみたいなのがさ、でゲーム性は割とよくあるやつみたいなのが多かったと思うのよ。
いやまあいっぱいありすぎてはてなんだろうって感じではあるけど。
そうそう、いやなんかさ、
あの今パッと出てきたの悠々白書とかさ。
ああ、そうそうそう、まずそういうやつでしょ、まずね、僕今回考えて、うーん、何やりたいかな、特に今まで話しないやつだと何なんだろうかなみたいなこと思った時に、うん、最初に出てきたのはね、セーラームーンのやつって思って。セーラームーンのあのファイナルファイトみたいな
やつ。ファイナルファイトみたいなやつね。まあまあ割と一番有名なやつね。
そう。あれやりたいって思ってます
よ。あれやりたい。いや、まあわかるけどな。あれ昔遊んだ時面白かったけどね。
あのね、僕ね、あれ多分ね、全クリしてないんだよね。
あ、そうなの。いや、うん、俺も持ってたわけじゃないからあれだけど。
そう、人んちとかで、やって、なんかワーワーやって楽しかったな、クリアしてねえけどぐらいの感じで終わってたはずなのよ。
うんうん。
幽遊白書とかさ、自分で持ってて遊びきってた記憶があるんだよね。
うんうんうん、
意外とそこに心残りがなくて、
うん、
セーラームーンは、あれの結末見てないっていうのが、
うん、
今回思い出していく中で、うわーやり直してって普通に思ったんですよ。
うんうんうん、
あのゲーム性は普通にファイナルファイトじゃないですか。
そうだね。のまあちょっと劣化した版みたいな
雰囲気は、ね、そうそうそうそう、ちょっとやっぱカプコンほどじゃねえなみたいな感じさ。
なんだけど単純にこうやっぱりみんなでわちゃわちゃやれるみたいなところはしっかり作られてるから、
そう
普通に楽しかったイメージ、
そう楽しかったのよ、あれやりてーってのが思ったのよね。
なるほどね。
しかも半剣門だからさ、うんうん、絶対スイッチオンラインで来ねえしって思いながらね。
いやーでもどうなんだろうな、バンダイとかどこに
来るかな、
半剣が持ってるのか分かんないけど、今でもまあ会社としてはあるわけじゃない。
あ、まあそうだな、潰れた会社じゃないもんな、
集英社とかねあるわけだから、まあ権利もらおうとすればできるんではっていう気はするけど。
じゃあ頼むよ任天堂。
いやセーラームーン入れてよ、まあ、その権利料みたいのを払うのが大変というか割に合わないってことなんだろうね、任天堂の
方
からするとね、多分ね、
うん、そうだよな、割に合わないって言われちゃった
らもうレトロフリークとつるんでスーファミのカードに再生産するか。あの受注生産とかでさ。欲しい人はーいみたいな。何本以上だったらじゃあ再生産しますみたいな。
なるほどな、クラウドファンディングみたいな話だな。
難しいな、それを全部のソフトでやるのは難しいな。
そうだな、
うん、
そうでもそういうの僕そういう感じのさ、
うん、
キャラクターゲーがね、キャラゲーがなんかポンポン出てきたんだよね。
うんうんうんうん、
もうあげれば、まあ、バシバシしてるけども、ハルさんは逆に何かあった、うんうん、キャラゲーに限らず。
キャラゲーはあんまりないんだよな。まあ悠々白書のね、前言ってたあの
不思議な純粋格ゲーじゃないやつでしょ。
そうそう、純粋格ゲーじゃなくて、あのアニメーションが入る悠々白書とかは普通にあのやりたいけど、あの特別編とかは結局やりきらなかったっていうか買わなかったので、
うんうんうん、
あれとかは今やっても多分楽しいだろうなっていう気はするんだけど、
あれもやりたいな、うん、やっぱりな、あのじゃんけん要素みたいなゲームな。
そうそうそうそう、あれ普通に結構熱い、まあ、格ゲーみたいな熱さとは違うんだけど、そのじゃんけんで勝ったの勝たないのみたいな微妙なためが入ったりするんだよね、あれね。選んだ後
みたいな、
そうそうみたいな、
そうそうそう。結果発表的なところがね、ちょっと息を飲むんだね。
そうそう、先にパンチ出しても相手が遠距離攻撃だと相手の方が先行で優勢されちゃうってとかね、
うん、
結構ねいろんなこう駆け引きがあってね、あれ楽しいんですよね。
そうよね、
あのシステムのゲームはやっぱその後だとほぼ出てないからさ、なんかあれは今でも見どころあるんじゃないとは思うんですけどね。
本当にね、あれよかったな、
うん、あれよかったですね、特別にやってみたいですね。
ね、なんか大人になった今はみんなでやりたいもんね、
うん、あれをさ、なんか別のゲームにああいう雰囲気で流用できないのかな、わかんないけど、あの
マジハンターハンターでやっちゃう。
いやスーパーロボットダイダーとかさ、
そっちか、
ああいう戦闘アニメーションがあるものにさ、もうちょっとこうリアルタイム性を持たせるみたいな意味でさ、なんかそういうことできんのかなとか思っちゃうね。
ああ、まあでも あのゲームシステムを今練り直したら結構楽しいものできそうな気がする
ね。できそうな気はするよね。うん、決してつまらないシステムではなかった気がするんだよな。
そうだな、まあ細かくは覚えてないけどもな、
うん、
まあある種さ、なんつうのかな、その多少の戦略性はやっぱあるけどもさ、
うん、
そんなに格 格ゲーほどの実力差が出ないからさ、
うんうん、
みんなで仲良く遊べるタイプのゲームだった気もしてるんだよね。
そうだね、比較的まあまあ戦略は多少あるにしても結構運要素も強く出るので、
うん、
まあ強い技打ってもそもそも当たらないとかもあるし、
そうそうそうそうそう。
単純にミスったとか言ってミスっただけで霊力すげえ使うみたいなさ、
そうそうそう。
ああいうところは格ゲーではないじゃない。格ゲーでミスってないじゃない。避けるはあっても意識的に。
そうなのよ。格ゲーでさ、うん、やっぱもうはめられちゃったりすると見てらんないからね。
そうそうそう。そういう意味では実力差はちょっと出にくい仕様にはなってるからさ。
うん、
まあそれも熱いしね、展開としてはね。
そうそう。
あれはちょっとやりたいかな。
あれいいよね。
うん。ほら最近さ、昔のゲームをさ、なんかインディーがさ、うん、インディーゲームがさ、ちょっとまあ、似たような仕組みのゲーム出すみたいな流れってあるじゃない、
うん、
ドット絵とかを使ってさ、
はいはい、あるね、
そういう流れあるかなと思うんだけど、だからシミュレーションとかでもさ、上から見下ろし固定のさ、うん、ポリゴンとか全然使ってないっすみたいな、逆にそれがこう昔っぽくていいでしょみたいな売りをしてるみたいな、
うんうんうん、
なんかああいうノリで幽遊白書みたいなやつとかダメかな。まあでもあれもあれか、元のアニメのネームバリューがないとやっぱきついか。
まあでも幽遊白書ってわりかし最近なんかアニメリメイクしてたからさ、
うん、あ幽遊白書
で出す、いけんじゃないの幽遊白書もう一回。
あそれでもいいしね、
ま、たは構わんよ
大の大冒険か。
いやでもさ、なんかさ、まあ、ちょっと話ゲームからそれるけどもさ、やっぱ僕らがさ小学校ぐらいの頃にさハマったアニメもう一回ってめちゃくちゃ今流れがあるじゃないですか。
うんうん、あるね。
今度シャーマンキングとかもやり直すとかあるしさ。
おーマジか。
大の大冒険もまあ最たるものじゃない。
そうだね。
あその流れに乗ってさ、当時のゲームもまあなんだろう、もう一回とかっていうのを、
うん、
いいと思うんだけどな。
いいと思うんだけどね。俺そういう流れでさ、やってないんだけどやりたいっていうのちょっと挙げていい？
お、いいよ。
スーファミさ、俺フロントミッションやりたい。
スーファミのフロントミッション？
うん、初代。
初代？
初代。
いいじゃない。
いやなんかもうさ、いろいろすごい豪華なさ、ポリゴンとかいいからさ、もう 2D のフロントミッション出してくれよ。みたいな。すごい練り込まれた 2D のフロントミッション出してくれよ、みたいなさ。
まあまあ言うてやるな、フロントミッションは確かに最近は死んでるも同然なんだが、まあ。
あ辛い。いや、なんか世界観っていうかさ、ああいうストイックな雰囲気とかっていうのはさ、まあ、ある程度求められてるしさ。
そうだな。
うん、変にこう。
フロントミッション。
ごちゃごちゃするよりも、そのある種原点回帰的なさ 2D、 まあ多少 3D も入ってもいいのかもしれないけど、 2D ライクなさ、なんかシミュレーションにしちゃった方が逆にウケるんじゃないかみたいな、それこそスーパーロボット大戦みたいにさ、昔から基本の形は変わりませんみたいなのでもいいんじゃねえかっていう気がしちゃうところはある、
うん、もうフロントミッションのさ、初代のフロントミッションのゲーム性ってさ、
うんうん、
まあ、普通のコマンド RPGぽいと言えばそれまでっちゃそれまでなんだけどもさ、
うん、
その部位破壊とかさ、
はいはい、
あとその武何手足とかにそれぞれの装備耐久値とかがあってっていうあたりでさ、うんうんうんうん、なんつうんだろうな、そのシミュレーションかつ、
うん、
RPG っていうのかな、キャラ育成みたいなところもあってで、うんうん、結構バランスよくまとまってたイメージがあるのよね、
うん、でロボゲーでこうパーツごとにダメージが入る表現って意外と少ない気がするのよね。
ないない、当時なんか全然なかったと思うよ
ね。それこそアーマードコアとかってロボゲーの割とね代表みたいな部分もある種あるけど、あれパーツごとにダメージみたいなあんまないもんね。
うん
うん、だからなんか右手ばっかり攻撃されて右腕もげるみたいなさ、そっちに持ってる武器使えなくなりますとかさ、まあまあロボットっぽいじゃない。
そうそうそう。
なんかそういう厚みみたいのがなんかもうちょっとこうね、なんかやりてえなっていう感じはするのよね。
うん、いやあれ面白かったよ。
うんうん、あそうか、小平さんフルートミッションやってんだっけ、スーファミの。
あのね、僕ね多分ね移植だと思うんだ、 PS アーカイブとかでやったんじゃないかな。
ああなるほどね、いいね。
PS だったかな、
うんうんうん、
どっちにしろね、もう春さんが今できる状況はないはずなんだけど、ね、
そうなんだよ。PS、 まあ PS アーカイブ自体は一応まだ PS3 とかビータ上では販売 売は継続はしてるのかな。ただまあ PS アーカイブとして途中で販売が終了してるタイトルに関してはもうなくなってるから、
まあまあそうか、
うん、まあなくなってるものはなくなってるんだけど、
そうだから僕割と大きくなってからやったタイプではあるけども、
うんうん、
なんかあの記憶あるのがさ、あのゲーム良かったなっていうのはその V 破壊みたいな要素でさ、
うんうん、
あんなったっけかな、すげえ杖的地獄の壁、そんな名前だったかな、なんかすげえ強い敵のチームがいいんだよね、
うん、
3対4体ぐらいで出てくる強敵が、
うんうんうん、
でガチで強いのよガチで強いんだけど、V 破壊っていう概念があるから、
うんうん、
なんか真っ向勝負じゃない感じなのよ、みんなで、ね、あの右腕をまずぶっ壊すんだみたいな戦い方ができるんだよね、
いいじゃない、
で、まあ、クリティカルとかもありきで右腕ぶっ壊した時の勝てるみたいな感じはねあれフロントあれはフロントミッションの厚さだったと思うんだよね、
いやいいよねそういうのね、なんかフロントミッションの重厚さとシミュレーションっていうあれが合ってる気はするんだよね、変にやっぱロボットアクションにしちゃうとさ、スピード感がどうしてもなんかある程度重視されちゃうじゃない、
うんうん
うん、だからシミュレーションってある意味そこはそんなにないじゃない、スピード感みたいなのは、うん、なんかそれが逆に噛み合わせ良かったのかなって今は思わなくはないんだよね、
うん、本当そう思う、うん、なんか実際こう 3DCG を使ったポリゴンを使ったゲームで V 破壊とかまでなるとさ、 PS3 ぐらいまでいかないとさ、
うん、
そういうゲームなかなかたどり着かなかったけどさ、
うんうん、
当時フロントミッションのあの絵柄でそれを想像できてた気がするんだよね、
う
ん、
そうだね、
そこはもうまあ、あの時代感であそこまで描いたのはすごくいいことだと思うんだよね、
いいよね、だからやってないんだけど
、まあ、僕も大人になって帰ったんだけど
いやでもそのまあロボットで集団戦でさ、ある意味、
うん、
でまあシミュレーションだから もちろん戦略性とかがさ、
うんうん、
まあ、重視されるわけじゃない、なんかその辺の食い合わせの良さはね、うん、いいよなって思うんですよね、
そうだな、
単純にその原点としてねスーファミのやってみたいなっていうのもあるし、
うんうん、
うんうんうん、
そうだよね、
まあなぜかスピンオフのガンハザードだけやってるんだけどね俺ね、
え、ガンハザードってなんだっけ、
横視点の、まあ、
横視点の
フロントミッションのアクション版みたいなやつ、
あ
ースーファミで出てた、
あスーファミなんだ、へ
のはず、
へえ、そんなのあったんだ。
そう、それもね、まあそのシミュレーションのフロントミッションとはちょっとだいぶ違って、なんかロボットめっちゃ動くなみたいなとこあるんですけどそう、結構ねロボット大きめでヌルヌル動くしね、スーファミにしてはすごい良いアクションのロボゲーだったなっていう気はしている、
はいはいはい、
うんうんうんうん、それは良かったんだけど、なぜか元の方をやってないんだよね俺ねそっちをねやってみたいなっていうのはある、今だから、
まあでもそうだな、それは確かに今だから感あるな、
うんうんうん、
なるほどな、それは面白そうだ、
なんかあります、
僕はね、僕またもう一個キャラゲーになっちゃうんだけどもね、昔、うん、ゲームなんとかの中でもね話したことがある系統でね、
うん、
ナイトガンダムのゲームを遊びたいんですよね、
ナイトガンダムスーファミノアな、なんだろう、
あのね僕ね、僕ねというかね、ナイトガンダムのゲームって当時結構いっぱい出てたのよ、
うんうん、
で僕が遊んだことあるのが、多分この番組で話したことあるのが、ゲームボーイで出てた、
うんうんうん、
ナイトガンダムのラクロアンヒーローズっていう、
はいはい言ってましたね、
なんか言ってたかのお便りとかでも上げてもらった気がするんだけどもね、
うんうん、
あれを当時やってたんですよ、
うんうん、
あれは結構一人で一生懸命やって全クリした、結構僕の中でこうサクセスストーリー感がある好きなゲームなんですけども、
うんうん、
それ以外にファミコンでもナイトガンダム物語が出てて、
うんうん、
それもやってたのよね当時、
はいはいはい、
それ全クリしたかちょっと記憶が怪しいんだけども、
あれってあれだよね、不思議だよね、ガンダムプラスさ多分ドラクエ的な RPG、うん、
そうそうそう、まさにまさに
すごい発想がすごいと思って、
まさになの
今考えるとね、
もう一本スーファミでもナイトガンダム物語ってのが出てるのよ、
はいはい今見てるけど、大いなる遺産、
そうそれよ、
うん、
で僕はなぜかそのスーファミの大いなる遺産をやってなくて、
うんうん、
でもめっちゃやりたいって思ってた記憶はあるんですよ、
うんうんうんうん、
でね、ファミコンで1、2、3ぐらいまで出てるのかな、
うんうん、
でスーファミでも1、2ぐらいまで出てて、
うんうん、
でファミコンの 1,2,3 みたいなのがね、ある種文作みたいなね、
うん、
元々が漫画だったかアニメだったかを 原作にした、
うん、
まあ、ゲーム化なんだけども、
それに合わせてみたいな。
そう、ファミコンはね、一章分まででゲームが終わりとか、
うんうん、
一章か二章ぐらい分だったかな、うん、お話二つ分ぐらいでゲームが終わる構成になってるんだよ、
うん、
でゲームボーイもね、一章二章分ぐらいのやつをちょっとアレンジしたお話みたいになっててね、
うんうん、
まあ、ゲームの中で触れてたのが僕はたまたまその一章二章分ぐらいまでなんですよね、
うんうん、
でスーファミのやつは4章までバキッと入ってんのよ。
はいはいはい、はい、じゃあ全部ストーリーを舐めていく感じなんだ。
そう、あの知ってる人は分かるかもしれない、スペリオルドラゴンが出るのはスーファミのやつなんですよ。
おうおうおうおう、
あれがね、あの僕アニメではちゃんと見てたんだけどね、ゲームで味わえなかったので大変心残りですねと最近思い始めました
あれ触りたかったわあそこまで。
そう、じゃあちゃんとやっとくべきだったわってい
やでも今さゲーム画面見てるけどさ、うん、ちょっとやっぱ惹かれるものはあるね、うん、この、まあ、ガンダムっていうかナイトガンダムのさディフォルメ感のキャラクターってさ、いいよね、うん、
でね僕ね、この1年ぐらいですげえドラクエやってたんですけども、
うん、
今なら分かるんだけどね、めちゃくちゃドラクエだったのよ、うん、このナイトガンダム
いやもうスクリーンショット見てるけどめっちゃドラクエやん
めちゃくちゃめちゃくちゃドラクエ意識してんじゃんっていう、
うんうん、
しかもね、その やれてなかった大いなる遺産っていうのがね、4章構成っていうのがね、
うん、
これあのドラクエ4じゃんって今なってるんですよ。
ああ、
おいおいおい、
そういうこと、
なるほどなーって、なんかオマージュ元がちゃんとしっかりやったわっていうのがね
いやまあ分かりやすくていいけどね。
そう、しかもね、ちょっと若干ねゲームの話してるからアニメの話にも入っていっちゃうんだけどもね、
うん、
一章に、まあ、ナイトガンダムがいて、ナイトガンダムのいわゆる魔王的な竜王的な役割が、
うん、
サタンガンダムっていうのがいるから、
うん、
サタンガンダムを倒しに来なさいと、
うんうんうん、
姫を助けてサタンガンダムを倒しに来なさいという話なんですよ。で、まあ、そこでなんだ、伝説の三種の神器か。三種の神器ってなんか、まあ、いわゆる伝説の装備やん。ロト装備みたいなの手に入れ
て。ね、今聞くとすげえドラクエだな。
いわゆるロト装備みたいなの見つけて、サタンガンダムを倒しに行けみたいな話があって。
すごい、それが分かりやすくしたドラクエみたいな流れだよね。
そう。それが一章で。第二章がね、そこはドラクエと何と絡んでるかな、ちょっと怪しいんだけども、
うん、
伝説の巨人っていうタイトルで、サイコゴーレム、サイコガンダムの、ゴーレムになったやつ、これもドラクエっぽいけども、
うん
まあ、それを倒しに行かねばならなくて、うん、そこに呪われたシャーっていう、ナイトシャーっていうね。
え？シャーなの？パイロットなの？
そう、シャーなの。ガンダムの原作のシャーってさ、
うん、
ジオン軍にいるけども、なんか ジオン軍のザビ家を暗殺しようと考えてるようなやつみたいな話だったじゃない、
うんうんうん、
このナイトガンダムの世界だと、その敵方に呪いをかけられて、なんか半獣みたいに なっちゃってる。
ああ、ナイトシャアが、
そうそう、なっちゃってる。でなんか嫌だから仮面で顔隠してるよみたいな設定なんですよ。
へえ。
でまあ、そのシャアが絡むお話とサイコゴーレムっていう話があってね、
うんうん、
それがある種伏線的に4章につながってくるんですよね。
へえ。
でそこの2章でファミコンとかゲームボーイの終わるんですよ。
ああ、そこで終わっちゃうんだ。
そう、僕が遊んでたゲームはね。まあ、当時、アニメは見てたから、まあ、一応消化不良にはなってないんだけども、
うんうん、
ゲームとしては、なんぞそれっていうところで終わるんですよ。
そうだね。振りで終わっちゃうみたいな。
そう。で、僕がやれてなかったそのスーファミのやつは、その先の3章、4章がちゃんとあって、
うん、
3章はね、別の国の話で、
うん、
アルガス騎士団っていう、
うんうんうん、
ガンダムのアレックスとゼータとダブルゼータとニューっていうね、うん、それぞれのナイト版がいて、
懐かしい。
そう、それぞれのガンダムを主人公にして、うん、強い敵たち、キュベレーとかを倒しに行こうみたいな話なんですよ、
うんうんうん、
でその3章の仲間が1章2章で主役を張っていたナイトガンダムと合流して、
うん、
最後ジークジオンを倒しに行こうっていう4章が始まるんですよね
ジークジオンっていう敵なんだ。
そう、ジークジオンっていう敵なの
それもおもろいね。
でこの 1,2,3 章で4章でみんなが集まるっていうスタンスがめちゃくちゃドラクエ4じゃないですかっていうのを。
そうだよね、ま、割とまんまだよね。
そう、まんまじゃないですかっていうのね、最近ようやくはあ、そういうことだったのかって気づきまして。
やったからこそね。
そう、やったからこそ、ドラクエ4やったからこそこの厚さがわかる
いやでもいいな。いやなんかさちゃんとさ、うん、いやもともとはガンダムなんだけどさ、なんかダブルゼータは魔法使いだとかさ、うん、なんかそういうちゃんと振り分けがあったよね。
あるのあるの、そうあるの。
なんかガンキャノンは戦士とかさ、なんかそういうのあったじゃん。
そうあるのよ。
あれとかしかもデザイン割とかっこいいんだよねみんなね。
あのなんか意外とハマってるんだよね。そうなんだよね、デザインがね。
デザインすごいすごいと思うよ。なんか今見てかっこいいもん。
そうそうそう。
割とその SD なんだけどちゃんとかっこいいし、その役職がちゃんと出てるというかさ。
うん、
で元のやつもちゃんと要素として取り入れてるからさ。
そうでなんかね、当時もまあそのスーファミのやつ自体はやってないけども、その他のゲームボーイとかファミコンのやつをやってると、うん、あのいわゆる魔法みたいなのがさ、
うんうん、
ちゃんとあるわけですよ、
うんうんうん、
そのメラに値するものとかさ、
はいはいはい、
バギに値するものとかね、
うんうんうん、
それが全部あのガンダム用語であの何だったかな、フィンファンネルから取ってフィンとかっていう魔法があったりするんだよね。
あ、はいはいはいはい、う
ん、でそれがなんかバギ的な全体攻撃みたいなやつ、
うんうんうんうん、その辺からいろんなとこから名前取ってんだ。
そう、なんか何だったかな、ビームガンから取って何だったかな、ビガンとかそういうのあったんだよな。なんか一応ガンダム用語とあの魔法っぽさを合わせた魔法体系ができてんのよね。最強魔法が確かソーラレーなんだよね。
あ、もう魔法じゃねえ。そうそうそう、普通に魔法じゃなくなった
っけ。ドゴーってすげえ火力を出す。
へ
え、それがねしっかりあのいわゆるドラクエ的な完成度にちゃんとまとまっててさ。
そうだね、しかももともとパロディじゃない、ある種ね、うん、パロディなんだけど割としっかりやってるじゃない、真面目に中身は作ってるでしょ。
そう
ね、あの辺とかもいいよね。いや本来はさ、どう考えてもガンダムの擬人化なんだけどさ、うん、いやだってお前ら本来は巨大ロボットだからなっていう話なんだけど、そうそうそう、まあそれ自体が意思を持ってるみたいな世界観だもんね。
そうそうそう、
いいよねあれはね。
なんかね、それがいやなんかスーファミで何やりたいって言われたら、いやガンダナイトガンダムやりてえわって、結構強い
確固たる意思してるな。今はもうなくなっちゃったからね、そもそも SD ガンダムっていう文化というかさ、あれがさ、
あのね、ハルさん聞いて、
ん、
あのね、今回それこれの話をするにあたってちょっと調べ直してたんだけどね。
え、なんかあった？
今じゃないんだけどちょっと前に復活してたんだよね。
あ、そうなの？
あのね、あの SD ガンダムはね、なんかね、うん、何回かリブートを果たしててね。
あ、でも前になんかお便りかなんかで Wii かなんかでガチャポン戦士が、
あ、そうそうそう、そういうのもあるんだけどもね、
うんうん、
今のね、今新役 SD ナイトガンダムだったかな。
え、そうなの？
そう、なんかねちゃんとねリブートしてんのよ。
へえ。
で、ちょっと今最新2020年どうなってるか分かんないんだけども、うん、その何設定は当時とはちょっと変わってんのよ。なんかあの今で言うとあのユニコーンガンダムとか最近のガンダムがいるから。
あ、へえ。
あのあっちの設定とかとその当時輝いていたあのナイトガンダムとか、そのさっき言ったアルガス騎士団みたいな設定がね、あのちょっとね当時の設定と今の設定を織りなした形の新しいのがちょっとあんのよね。
本当だ、なんか今検索して出てきましたけど、新約 SD ガンダム外伝キングガンダム物語になってんね。
そうそうそうそうそう。あのね、僕がやってたそれのね、スーファミの2のやつが今やってるの、円卓の騎士がやってるの。やばい、ゲロア2とか思ってうわーって言って。
あ、そう、
やリブートしてんだ。めちゃくちゃ熱い今
ね、カードも昔のに寄せてるね。
で、ハルさんね、その流れでね、あの子ね、スパロボのね、ナイトガンダムをね、調べていただきたいんだけどね。
はあ、はあ、
スパロボでね、
あ、出てるか。
そう。そうだ、スパロボでナイトガンダムが出たんですよ。
うんうんうん。
で、あの、スパロボっていつもさ、あの、気が狂ってるぐらいの勢いでさ、あの、愛のあるアニメーションを作るじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、僕、これ、今日の収録前にちょっと見たんですけども、
うん、
完全に原作を超えてるのね。
いや、そうでしょうよ。いや、それはもうだって、いや、まあ原作はどこを言ってるのか分かんないけど、
ああんの、あの原作がね、僕が見てたアニメがあんのよ、ちゃんと。
あ、アニメがあんのね。
アニメがあって、それ
アニメを寄せてるんだけど完全に超えてるわけね。
90年ぐらいのねアニメがあるんだけどね、そのアニメを元にしてるんだけど、ね、完全に超えてるんだよね、うん、
演出過剰って。
そう、いや、やばすぎるって思って。
かっこいいってなるわけね。
あー、スペリオルドラゴンだ。
いや、だからさっきも言ってたけどさ、スーパーロボーはさ、なんかその頃のやっぱりさ、 懐かしいみたいのをさ、なんかちゃんとブラッシュアップというかさ、そのままの形で今に合わせて作り直してる感はあるよな。
そうなのよ。あの
いい、ね、
僕がスパロボこれまで遊んだ中でさ、
うん、
僕ゲッターロボとかマジンガー Z ってリアルタイムでアニメ見てなかったんですよ。
はいはいはい。
だからスパロボで出てきてもこういうもんだろうって思ってたんですよ、
うんうんうん、
でもちろん遊んでたのもさ小中高ぐらいまでだったから、うん、懐かしいっていう感じほぼなかったのよね、
うんうんうん、
で今この年になってナイトガンダムを見せられた時のね、うん、スパロボに対する感謝の念がやばいんですよ
何感謝の念
いやよくぞここまでこうあのブラッシュアップしてくれたっていう感謝の念がやばいんですよ
いや好きすぎる人が作ってんだろうね
やべえってなって、
いやでもそれはなんかやっぱ愛ゆえだよね。
そういやスパロボちょっともうあのソフトいらないんで金払っていいですかってちょっと思ったもんね
どういうこと投げ銭していいですか
って投げ銭したいって思った
それはソフト買いなさいよ普通に
まあまあでも
気持ちはわかるわそうかナイトガンダム確かにいいね。俺実際全然ちゃんと触ったことないんだよね。なぜかあの、
うん、
あの家にメッキのさプラスチックにメッキがしてあるさ、うん、なんかちっこいフィギュアじゃないけどさ、うん、SD ガンダムのやつあるじゃない。あれがなんかいっぱいあるんだけど。
おーおーおー。
多分まあ、あの、おまけ付きお菓子みたいなやつに、なんかがついてるみたいなやつでさ、ね、それでなんか集めたんだろうけど。それはね、うん、なんかね、確かにナイトガンダム系がいっぱいあるんだけど、まあナイトじゃない普通の SD もあるけどさ。
うん、うん。
いっぱいあるんだけど、ゲームはね、全然触ったことが長くってね。確かに、今ドラクエの話聞いた後だからこそやってみたいっていうのもあるね。
そう。
どの辺までこう。パロディをしてるのかとか、
あのゲーム良かったよ、
うんうん、
まあスーファミはやってないんだけども、やってないけどどう考えても良かったよ
おかしいだろ良かったってそうなんだよ、それができないっていう話なんだけど、
そうそれができないんだよ、頼むよ任天堂さん、
頼むよ、 誰か分かんないけど頼むよ、
頼むよ、
アーカイブ化しようよっつって、
ね、しようよ頼むよ、スイッチライトも買うよ
そうなんだよな、
うん、まあんま移植でいいよ
か、もうあれだ、ナイトガンダム物語のコレクションみたいなの出そう。
やばいな。
ファミコン。
ああ、それやばいな。PS5 買うの延期する勢いだな。まずいな。
そこまで。めちゃくちゃマニアックだけどね。でもなんかそういうのをさ、もうちょっと手軽に遊べるみたいなのはあってもいいよね。
そう、いやなんか僕はたまたまそのナイトガンダムにさ、ものすごい思い入れ強いっていうのがあるけどもさ、
うん、
そのスーファミの時代ってそういうさ、いろんな人の思い入れ結構いっぱいあると思うんだよね。
うん、そうだね。
そのさっきのハルさんのフロントミッションとかも絶対そうだけどもさ、
うん、
もっと気軽に遊べる状況あってもいいと思うんだよな。
そうなんだよね。全然物としては悪くないものが多いじゃない。もう 2D である意味完成されてるみたいなさ、
うん、
ものが普通に出てたりするから、なんかその辺それこそまあちゃんとそういうのをやってるのはもしかしたらスクエニなのかもしれんけど、
まあ、
ロマサが出したりとかさ、まあ聖剣伝説とかもスマホでできたりするじゃない。
できるできる。
そういうのがなんかもうちょいあってもいいのかなっていう気はする。まあもう完全なアーカイブをやろうっていうわけじゃないけどさ、まだメーカーとして存続してるところはちょっとやってみるとかっていうのもあれなのかなとか思わんことはないですけどね、
うん、まあ確かにな、スクエニってリメイク移植に対してすごく一生懸命やってくれるよな。
確かに。まあでもあれだけどね、フロントミッションはやってないけどね、うん、なんかフロントミッションもやってくれたらいいのにね。ダメかし。
あ、なんでだろうね、ダメなのかな、うん、
いやまあ
フロントミッションスマホでや普通にやれちゃうでしょ
ねえ、スーファミとか特にシミュレーションゲームってスマホと相性いい気がするんですけどね。
ねえ、
うん、
せかせか操作は必要ないからね。
そうそうそうそう、行き先とか直接タッチでね、ピッてやればパッていくみたいなことにできそうな気がせんでもないんですけどね。
そうだよね、
うん、
それこそフロントミッションなんて今でもシリーズ続いてるんだから、
うん、
やって損しないと思うんだけどな。
まあでもあれなのかね、やっぱり新作出すのの宣伝みたいな意味合いも強いのかな、ああいうの。そっちを考えるとなかなかフロントミッション新作は出すの難しそうじゃない。
まあ確かに
そういう意味で合いだとまあそうかと思わんでもないけど、でもなんか昔のその 2D だったりとかさ、
うん、
まあ初代プレステあたりのフロントミッションとかだ、でも全然遊びたいっていう層は多そうな気がしますけどね。
ね、
うん、
いやなんか僕、うん、直近でドラクエ結構いっぱいやったけどもさ、
うん、
やってて思うのはさやっぱ、うん、僕って本当変な流れというかさ11っていう最新作をやってから過去のやつをやってたからさ、
うん、
まあ不思議な順あんまりないタイプの順のプレイ順になったとは思ってんだけども、
うん、
でもそのこれからってそういう人をどんどん増えてくるはずじゃない、
そうだね、
ドラクエに限らずでもシリーズが長いものって、
うんうん、
その時にある種原作みたいなのとかを気軽に触れれるってすげえありがたい話だし大事な話だと思うんだよね。
それはそうだよね、シリーズが続いてるものは特にね、
うん
うん、
なんか最初こういうゲームだったんだ今こんなのなのかっていうのをちゃんと肌で感じれるって大事だと思うんだよね、
辿れるっていうのはね、
うん、
単純に話としてまあネットでね遡ったりするっていうのもできるにはできるけど実際プレイするっていうのはまた違うからね、
うん、
そういうのがあってもいいかなと思うし、うん、まあでもそういうのをまあやる流れには多少なってんのかもしれないですけどね、最近だとモンスターファームとかをリブートっていうか、
あやってる、ね、
移植したりとかしてるでしょ、
うんうんうん、
だからまあそういう流れにはもしかしたらなってきているのかもしれないし、そのどっかがまとめてアーカイブするっていうよりかは個々のメーカーでやるっていう流れになってくんですかね、わかんないですけど、
なってくのかな
そしたらあれですね、任天堂さんじゃなくてスクエニオさんお願いしますになりますね、
そうだね、
フロントミッションあたりどうか
まあまあそれで構わないっちゃ構わないけどな、それでもそれだと結局みんなスマホで過去作出すことになるから任天堂としてはうまみがなくなっちゃう気がするんだけどな、
まあそうだね、なんかまだあるのにねっていう感じはするよね、うん、
やれる場所があるのに、うん、やればいいのにって思っちゃった
けど、それこそ今ほら任天堂がインディーゲーム盛り上がってるわけだからさ、
確かにな
んかそれと似たような感じでちょっと懐かしいゲーム一緒にできますみたいな、そうするとあれかインディーゲーは売れなくなっちゃうとかいう危惧があったりするのか
な、なるほどな
あ
なるほどな、
そことバッティングする
確かにな、
任天堂さんちょっとそれやめてくださいよってなっちゃうのかな、
確かにな、逆に、
まあ、気持ちは作ってる側からすると気持ちはわからんでもないか
まあそうだな、その今のクリエイターを守るっていう話が実はあるかもしれんからな、
あまあそれは実際お金少なかれありそうな気がしますよね、まあ、出すと出すでね、現状のナウなゲームのライバルにはなっちゃいますからね、ある程度ね、
そうなんだな、僕みたいなやつ飛びつくからなやべえ、
そうだねそうだねまあでもなんかその間を埋めてくれるようなゲームにはなりそうな気がするんですけどね、特にスーファミなんかはドット絵でね、もうかなり、まあ、ある種末期なわけじゃないですか、
うん、
まあ、その後ももちろん出てるけど、そこから先はやっぱり 3D の時代だとは思うんで、
まあね、
うん、なんか逆に古くならない気がするんですけどね、スーファミ。
そうだよね、
うん、
スーファミ、まあそれにスーファミでやっぱりゲームシステムとしてもなんか初めて型ができたみたいなやつも多い気がするんだよな。
ああ、まああるかもしれないですね、ゲームっていうなんか深みのある、うん、まあ、形みたいのはその辺の世代からかもしれないですね。
そうそう、なんかそれこそ聖剣みたいなやつってさ、やっぱ聖剣のゲームプレイ体験っていうものが、うん、やっぱ広がっていって今のアクション RPG みたいになっていた感は僕の中で結構確固たるもんなんですよね。
ああ、あるかもね。
俺今のアクション RPG って全部聖剣が元なんじゃねえかって思う。
いやどうか分かんないけどね。でも同じぐらいの世代で俺天地創造、こっちはエニックスが出してたやつだけど。
はいはいはい。
あれもアクションゲーとして結構良かったんですよ。てかまあ聖剣よりも下手したら俺個人的には良かったのかなって気がせんでもないですけど。
ああ、なるほど。
うん、すごい動かし、キャラクター動かしやすいアクションだったなっていう、
うん、
イメージがありますね。なぜか主人公が使う武器が槍一択っていう、なかなかあれでしたけど。
そんなんだったっけ。
そうそう、でも楽しかったっすよあれ。
なるほどね。
うん、あれとかもねシナリオがね当時全然飲み込めなかったんですよ。だからなんか逆に今やりたいなっていうのはすごいある、
う
ん、
あ、そういうのはあるよね、
う
ん、
そうそうそう、
今やったら感覚違うの絶対あるしな。
うんうんうんうん、あるかな。
なるほどな。
うん、
まああとね、まあこれも若干脱線といえば脱線なんですけども、
うん、
僕直近でクロノトリガー遊んだんですよ。
おー、もう終わったんすね。
終わった
いや前回収録から2週間しか経ってないのに
うん、意外とあっさり終わっちゃったんだけども、
マジか。あれそんな短かったっけ。あ、
短かった短かった。 14、15 時間で終わった
わ。ほんと。あ、もうなんかあれだね、自分のさ頭の中で思い描いてるものと落差がすごいね。
そう、いや僕もそうだった
ね。結構サクサク進むんだ。
そう、あっという間に、あれ魔王じゃんってなって、あれみたいな、あれみたいな。
あ、そう、結構長かったイメージだけど、やっぱり当時なのかな。
いや、なんか、いや、なんかね、実際ね、そう、僕、スマホ版のクロントリガーをやり直してで、
うん、
僕、当時、スーファミ当時の時は、自分家になくて、友達と代わる番号で遊んだとか、一緒に遊んだみたいな感じだったんですよ、はいはい、クロノトリガーって。
うんうん、
で、まあ、しっかりとストーリーとかを、じっくり一人で読み込むとかはやんなかったし、
うん、
ただ、みんなでワイワイやって楽しかったなっていうゲームのイメージだったんだけども、
うんうん、
まあ、その記憶があったおかげで、リメイクの今やった時、なんかこのボス見覚えあんな、こいつ確かこういうのだったよなみたいなのが分かってて、お
う
お
う、うんうん、
戦闘がとにかく余裕だったんですよ。
まあ比較的難易度は高すぎずですもんね、クロノトリガーは、
うんうんうん、なんかそれこそ本当スーファミ原作の時に初見だと苦戦した敵たちも、
うん、
こいつ確か
あれやったな、攻略法がみたいな、
そう、あれ聞かなかったなみたいなのがこう分かってるんだよね、なんとなくで、
うんうん、
だからボスでほぼ詰まなかったっていうことがあって、
うん、
ゲームはめちゃくちゃサクサク進んでしまったんですよ。
お、
でもやっぱクロノトリガーのバトルシステムってめちゃくちゃ面白いね、うん、
いや、いいですよね、あれはね。
あ、なんか天才だなって思ったよ。
でもまあそう、うん、まあでもちょっとフレキシブルな動きをする戦闘とかいいよね。
なんかさ、その FF でもないしドラクエでもなかったじゃない、あの戦闘って。ないないないない、
キャラクターのちゃんと立ち位置が存在してるっていうね。あれをスーファミで実装したのすごいよね。
そう、あれすごい。なんか、うん、X 切りかました時に懐かしいって言ったとうわーって言った。
そうなんだ、対角線上の敵に当たるんだよね、ちゃんとね。
そうそうそう。
あの辺とかもいいよね、攻撃範囲が決まってるみたいなね。
そうそうそう、
うん、
でなんかそのさ、なんだろうね、そのカエルはカエルって名前だし、ロボはロボっていう名前、
うん、
なんだろうね、そのこだわりすぎてない感じの設定感とかさ、
うん、あの辺のちょっと滑稽さとかドラクエ風味を感じるしね、
うん、なんかちょっと鳥山明だな、鳥山明じゃねえや、堀井雄二だなっていう風に感じるところがさ、
うん、そうだね、まあ、で FF だったらなかなかそういう名前はつけなさそうだよね、なんかね、
つけないつけない、
うん、なんかロボットだったら型番つけちゃいそうだし、
そう、
つけそう、カエルだったらちょっとかっこいい名前つけちゃいそうだし、
そう、カエルなのにお前なんだよその名前みたいな、かっこいい名前な。
そうそうそう、わかんないけど。そうそうそう、あるよね。
いや、でもなんかそのさ、やっぱクロノトリガー遊んでて、やっぱスーファミ当時の、うん、本当なんか、RPG の移植でもあり集大成でもありみたいな感じがすごいしたんだよね。
うんうんうん、
なんか昔その1年ぐらい前か、平成最高の一本のゲーム決めようぜみたいなのが
さ、はいはいはい、
なんかネットとかで話題になってた時にクロノトリガーの名前が上がってたなっていうのは覚えてて、
上がってましたね、1位でね、
うん、で今回遊んでやっぱりなんかその話題性とかもすげえ強かったとは思うんだけども、
うん、
ゲームとしてすげえ触ってて楽しいんだよね、とにかく。
そうだね、楽しいし、バランスいいし、音楽はいいし、キャラクターも鳥山明でいいし、日の打ちどころがねえっていうな、
うん、あ、そう、あれすごいよ。
そうなんだよ、それがさ、その後に出たゲーム、まあ、平成に出たゲームをさ全部抑えてそこに行くっていうのはすごいよね、うん、
すごいよね。
いろんな世代からの愛され方がえぐいっていう。
あ、
もしかしたら答えてる年齢層がその辺の年代だったとかもあるかもしれないけど、まあ、にしても俺でも、まあ、クロノトリガーって言われたら、ああまあ納得ですっていう感じの、
うん、
うん、許せるっていう感じのね。
そうそう、なんかそのラボスとかもさ、うん、なんだろうな、ラスボスもさ、その人ではないじゃない、
うん、
でもなんかすごく悪いやつだし、なんとかしなきゃ世界がどうにかなってしまうみたいなさ、その危機感ってのがちゃんと感じられるようになってるんだよね。
うんうん、うん、そう
ね、何も喋んねえのにあいつ。
そうそうそう、なんだよ。あれ一体何なのって最後までいくから。
そうそうそう。でもなんかそこがすごいなって思ったんだよね。
いや、すごいよ。
主人公もラスボスも喋んねえんだよ、あのゲーム。
そうだ、主人公も喋んねえんだ。
そう、あれすげえって思ったんだよね。
話的にもすごい、まあ、いろんなことを だったらいろんなとこ行かされるし、まあ、結構驚くような展開もあるしね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
あのタイムトラベルものってなんか無条件にワクワクするとこもあんだなとも思ったしね、
うん、でそれをちゃんとあそこまで描けてるっていうのはすごいよね。
すごいと思う。
スーファミでしかも、
うん
うん、だからなんかグラフィックとか綺麗になるっていうのももちろんすごいけど、なんかそうじゃない面白さっていうのはやっぱりちゃんとあるんだなみたいな、まあ、今でこそそれこそそれを追い求めてるのは割と大手だと任天堂ぐらいしかいないのかもしれんけど。
そうだね、
うん、っていうか任天堂が分かりやすいっていうだけなのかもしれない、
ね、うん、うんうん、そうなんだよな。なんかスーファミの時代にこそ輝いてたっていうのもやっぱあんだろうな、
うんと思いますけどね。あそこはあそこで一種の完成形だったっていう、
うん、
未だにねそれを追い求めてるというか、やっぱりそういうのが好きっていうのもありますからね。俺だってそれこそ今合間にちょこちょこ遊んでる、
うん、
まあ、スイッチとかでも出てんのか、ムーンライターっていうゲームがあって、それなんか思いっきりスーファミぐらいのグラフィック感のインディーゲーですよ。
ほうほうほう。
あのダンジョンがあって、ダンジョンの中潜って、まあ、ある種ローグライク的な感じでダンジョンの中に潜って、アクションでちょっとゼルダっぽいんだけど、うん、ダンジョンの中は上から見下ろして、で敵殴って、で敵が出したアイテムを自分の家に持って帰ってそれを売るっていう店で売りさばくっていう、
おお、なるほど、
でお金を貯めるみたいな、だから店経営とそのダンジョンに潜るローグライクみたいなのを合わせたみたいなゲームなんですけど、それとかもかなりスーファミライクで、やっぱこの頃のグラフィック感っていうのはこれでもう完成してる感あるよなみたいなね。
そうだよね、
うん、あるんで、やっぱり
ドット絵って不思議だよね、
うん、
なんか まあ、それもスーファミの中で、スーファミ初期と後半とかで全然ドット絵 そのレベル感って違うけどもさ、
うんうん、
なんかほんとスクエニとか、スクエニ？スクエアか当時は、
うんうん、
スクエアのドットってなんか表情ちゃんと分かるのすげえなって思っちゃうんだよね。
分かる分かる。なんか FF6 とかさ、あの辺とかすげえ微妙にしかドット動いてねえけど分かるんだよね。
そうなのよ。
あの世代というかさ、本当にドット絵職人の人たちはなんかすごいテクノロジーがいろいろあったみたいね。技術。
おお。
うんうん。
あれなんか。なんてなんだろうね、さ、すっごい、しかも今、最近の人が書くドットとも近いさ、めちゃくちゃドットが荒いわけじゃない？
うん。
キャラクター人に対するさ、ドットスペースがめちゃくちゃ狭いのにさ、
うん、
笑っとるとかさ、怒っとるみたいなのがさ、ちゃんとわかんの、やばいなって思うよね。
そうそう、こいつ胸おっきいとかね。
そうそうそう。
あるあるっていうさ。
そうや、なんかすごいな、スーファミってすごいなって思っちゃうんだよね。
なんかね、ほとんど描けてないんだけど、あ、こいつの服なんか装飾多いなとかさ、うん、なんかわかるんだよね。
そうそうそう。
色使いで。あれはすごいよ、やっぱり。
ねえ。
うん。まあ、高精細じゃないけど、その表現としては行き切ってる感じがするよね。
うん。
うんうんうん。
そうなんだよね。本当にドットがちょっと2、3アニメーションするのと、セリフだけでどういう感情で何をしてるかが全部分かっていた、あの当時。
そうね、まあ、まあ、脳内補完だよね。
そう。
そう密度は実際は高くないんだけど、その間をこうちゃんと補完できるような表現をされてたっていうね。
そう。
うん、わかるわかる。いや、だからそれだからこそ動作も重くないしね。
うん。
なんかやっぱり
さ、よかったよね。
そう、サクッとできたっていうのもあるし。
うん。
まあ当時、お話としてもそこまでボリュームを詰め込みきれなかったというか、詰め込む、まあ雰囲気でもなかったから、今やるとやっぱりちょうどいいボリュームっていうのもあるだろうし。
そうだね。
うん。
いやー、スーファミねー。やっぱりな、なんか戻ってきちゃうけどもな、うん、やっぱ今でもやりたいのはなんか、思い出せばどんどん出てくるんだろうなって気がするな。
俺意外とプレイしてないのが多いかもしれない。
あ、でもそれは僕も多分そうだと思うんだよな。
うん。いや、それこそ多分お互いですけど、マザー2とかさ。
そうなのよ、マザー2やれないってどうなってんのって思うよね。
いや、まあ本当ね。この番組で上がるんだとライブアライブとかね。
ああ、そうだよな、
気になるし、個人的にだとタクティクスオーガとかね。
本当、僕基本ね、めちゃくちゃ RPG やりたくてね、なんか桃太郎のね、うん、RPG めちゃくちゃやりたいんだよね。
桃太郎伝説とか？
そうそうそう、うん、桃鉄のキャラクターたちの RPG。
はいはいはい、元々のやつね。
あれめっちゃやりて
なんでまたそこって感
じ。めちゃくちゃやりてもう。
唐突に。
多分、ね、当時の僕なんだけどね、多分ね、うん、やっぱさ、ハルさんもそうだと思うんだけどさ、当時はさ、うん、子供だったからさ、自分で自由にゲーム買ってないじゃない。
はいはいはい。
で、僕、その当時多分、めちゃくちゃ RPG やりたかったんだよね。
多
分、
うんうんうんうん、
頭の中が、
うんうんうん。
さっきのナイトガンダムもそうなんだけど、
うんうん、
桃太郎もそうなんだよね。あの、ドラクエっぽい RPG、当時ドラクエやってなかったくせにめちゃくちゃやりたかったんだよね。
ああ、ドラクエやってないのにね。
当時やってないくせに。
なぜドラクエに行かないっていうのは、まあ今はやってるからあれだけどね。それこそやってなかったら今日の話にドラクエが出てきてたんだろうね。
あ、そうだろうね。いや、ね、そうだね。
うん。
なんかね、その思い出されるもの思い出されるもの、RPG とかね、うん、あのベルトスクロールアクションとかね、めちゃくちゃ多いんだよね。
いや、ベルトスクロールアクションは良かったよ。
めちゃくちゃやりたくなってくる。
いや、スーファミの世代で2人協力ができるってあんまない気がするんだよね。そんなことないかな。やっぱそういう意味、そういう意味でも楽しかったんだよね。
でも、うん、楽しかった、
うん、
楽しかったな。ベルトスクロールのさ、まあ、ファイナルファイターとかもそうだしさ、
うん、
まあ、聖剣もそうだしさ、
うん、
スーファミの頃の2人協力プレイって最高に楽しいものしかない覚えが。聖剣、僕聖剣さ、あの、うん、聖剣も僕自分家になかったんだけどさ、
うん、
あの友達ん家に行ってさ、うん、今日も聖剣の続きやろうぜってのがめちゃくちゃ楽しかったんだよね。
これ楽しいな。俺友達とやった記憶ねえわ。
本当。
兄弟とかならあったかな。
聖剣最高だなって言って。
いや、いいよね、あのでもグラフィック感のゲームをさ複数人でできるっていうのは楽しかったよね、う
ん、楽しかったな。
うん、俺なんだろうな、カービーボールとかやりたいな。ちょっと当時やってたけど、ちゃんとやりきってはなかった。
カービーボールね、
うん、すごい。また、あ、カービーでもそっちなんだっていう話だけど。
あれってストーリーとかあったっけ。ないよね、
ストーリー。まあストーリーらしいストーリーはどうなんだろう、あんま覚えてはないけど、まあでもなんかあれも 2D の良さだったなって思うんだよね。 2D で 3D 的な表現をしてたじゃない、ステージの起伏とか。
そうだね、うんうん、
表現してたのがなんか良かったのかなって思うんだよね。
そうだよね、なんかちゃんと高低差とかあって、
そうそうそう、
しっかりボール、あれは何、うん、なんだろう、あれはゴルフみたいな感じだけども、
そう、システム的にはまあゴルフに近いよね。
そうだね、
方向と強さ決めてカービィを打ち出すっていう、うん、
そうだよね。
そうそうそう、
でもなんかちゃんと立体なゴルフだったもんね。
うんうん、ステージが立体になってたからね、まあ、技術的にも多分すごかったんだろうし、なんか、うん、なんか 2D だからこその手触り感だった気がする。なんか 3D になったらなんか割とまあ凡作というか普通に感じちゃう。
あ、まあ確かにな、あれ64で出ても別になんともだったろうしな、う
ん、なんかそんな気はしちゃうんだよね。
うん、わかるわかる、うん、そんな気がする。
なんでって言われると不思議なんだけど、でもなんかあれ 2D であれをやってたから良かったんだなっていう感覚はなんかあるんだよね。
うん、確かに、なんでかって言われるとわかんないけども、すげえそれ納得するわ。
うん、あるでしょ、なんか、
うん、
なんかソニックはやっぱ 2D だよねみたいなあるじゃない。
まあそうだな、それも偏見だけど、そういうことなのかな。
いや 3D になったら良いでしょうよみたいなイメージはあるんだけど、いやでもやっぱ 2D の方が良かったのなんかなみたいな。そういう感覚。
確かに確かに、
うん、
そうだよね、なんかそうだな、本来 3D じゃないのに 2D でそれをやってたっていう、なんか背伸び感も良かったのかな。
まあそれもあるのかもしんないですね。まあそれだけこうこっちがなんだろう、触りやすかったというか受け入れやすかったのかな。 3D になっちゃうとやっぱり情報量が多すぎちゃうというか、なのかなっていうのも思わなくはないですけどね。
そうだね、
うん、
確かにそういうとこって任天堂ってなんか情報量の加減というか上手だったしな。
うんうんうんうん、
飲み込みやすかったのかもしんないな。
うんうん、でそのゴルフっぽいのにさ、ちゃんとカービィのさ、うん、あのなんかいろいろ吸収したりする能力みたいなのも確かあったんだよね。
あったあった。
でなんかあの氷になる能力とか持ってると、要はホールの上まで飛ばしてそこから凍るとそのままストーンって落ちるみたいなさ。
そうだよ、なんか滑る能力とかさ、ピピーって止まるとかあったよね。
そうそう、なんかいろいろあったよね。あの辺とかもね、地味に楽しかったんだよねあれね。
なるほどな、確かにな、う
ん、あの辺はなんかスーファミならではの面白さだったのではみたいな気がしないでもない、不思議な感じ。わかる
わかる、
うん、
すごいわかるわ。
うん、なんかスターフォックスもさ、なんか 3D になっちゃったらまあスターフォックスだよねって感じがするけど、スーファミの時にすごい輝いて見えたみたいなのあるんじゃない。
うんうんうん。
感覚的にね、なんかそういうのあるな。
そうだな、僕ちょっとずれるかもしんないけども、うん、あの僕トルネコの不思議なダンジョン、はいはい、うん、スーファミであったじゃない、
ありましたね、
あれ結構好きで、
うんうん、
でその後の2、3とかって、
うん、
僕ほぼやってないのね、
うんうんうん、
トルネコの冒険のやつ、
うんうん、
でただ僕の弟が確かやっててね、
うん、
なんかちまちま見てた記憶はあるんですよ、
うんうんうん、
で3だったかな、3ぐらいまで来るとトルネコの息子とかも参戦するようになって、
うんうん、
まあ、あとグラフィック的には 3D ポリゴンに変わってっていうのがあって、
はいはいはい、
なんかねちょっとね豪華すぎて興味を失ったところがあったんだね
豪華すぎて
なんていうのかな、グラフィ
ック的に、
そのなんかねスーファミの頃ねドシンプルさがすげえ好きだったっていうのはその時感じたんだよね、
あーはーは
ー、2、3とかになっていくとトルネコ自体が魔法使いみたいな職業を変えれたりとか、
うん、
あと仲間モンスターとかも増えたかな、
うんうんうんうん、
要素が増えてって、なんだろう、不思議なダンジョンの、一手間違えて死ぬみたいなリスクがだんだん減ってった気がするんだよね
あ、優しくなっちゃってるみたいなね、
うん、なんかその感じをね、うん、勝手に覚えてね、
ちょっと俺モンハンとかにもそれ感じな、
あー、まあ分からんでもないな、確かにな、
ちょっとねなんか便利になりすぎちゃってるとかさ、要素が増えすぎちゃってて、これ新しく入る人はさすがにとっつきにくいんじゃねえかなみたいな、
そうよね、
うん、そういうのある、
なんかトルネコの不思議なダンジョンの、スーファミの頃の、
うん、
なんか本当に初代の一作なんだなっていうかさ、
うん、
要素が絞られてる、
うんうん、
すごくシンプルにまとまってる感じが好きだった、
うんうんうんうん、それはわかる気がする、
まあもちろんそのグラフィック的なシンプルさも良かったんだけどね、
うんうん、でもさなんかさ 2D のドット絵の方がさなんかアニメーション的な表現をしやすかったわけじゃない、
うんうんうん、
要はあのまあテレビアニメーションとかあるでしょ、ああいうのってさ、うん、今になってもさ CG のキャラクターになってるっていうのはあんまないじゃない、どうやったって表現としては 2D でしょ、ね、
うんうんう
ん、なんかあれと近いような現象が起きてるような気がするんだね、3D にするのは簡単だし、まあ作る側としても 3D の方がキャラクターを動かしやすいんだろうけど、なんかあの 2D のアニメーションのさ、なんかコンボを振ったらコンボを一瞬曲がって見えるみたいなのあるじゃない。
あ、まあ、分かる分かる。
グニャンボコみたいなさ、ああいう表現とかやっぱり気持ちよかったりするんだろうなとかね、思わないことはないんだよね。
ああ、なるほどな、確かにな。ああ、そうか、それもあるんだろうな。
そう 3D だとなんかその辺ちょっと味気なくなっちゃうよねみたいなの仲ないんだよね、そういうのをうまくやってるゲームももちろんあるんだろうけど、
そうなんだよな、トルネコの冒険もねいい加減移植してくれんかねって思うんだけどね
ないんだっけ、なんかスクエニとかや、あでもスクエニじゃねえのか、あれ
そうあれ多分権利的にあれなんだろうな、試練はやってくれてんのよ、スマホ移植、
うんうんうん、今ちょうどメーカー名がド忘れして出てこないんですけど、
元がチューンソフトだからスパチューンだよね、
そうそうそうそう、今だとスパチューンですね、そう、まあ、チューンソフトと、まあ、スクエニの権利が両方あるから出しにくくはあるんだろうね、
そうなんだろうなって事情はわかるんだが
まあその分試練はね、まあ、スパチューンオンリーのゲームだから移植はしやすいんでしょうけど、うん、
だと思う、
うん、
もうなんかそういうのもね、
うん、
やっぱねやりたくなっちゃうな、次世代機がいかに来ようともなやっぱスーファミ世代とかもやりたくなっちゃうな
ね、今でも全然魅力ありますからね、
スイッチオンラインでなんかすごいこと起きないかな
とかねなんかもうスイッチオンラインじゃなくてもいいけど何かそういうのができる場所とか、まあそれこそプレステとかでもそういうのがあってもいいのかもなとか思うし
ね、
何かねそういうのがないかなとか思わんこともないですね、
ね、もっとねそのあもちろんなそのこれから出てくる新作っていうものが、
うん、
まあある種最上位にあってほしいというのはその通りなんだけども、
うん、
現状そう最初の話に戻るけども現状ってもう全く遊べないっていう状況になってるものが多いからね、
うん、なんかカジュアル層がさこのゲームっていうところに入ってくる段階としてさ、うん、そこがあっても良いのではとかさそういうの思わなくもないんだけどね、
そうだね、
だからなんか今の据え置きゲーム機ほどなんか価格的にも重たくないけどこう入ってこれやすいようなゲームとしてその頃のゲームが活用じゃないけどされるとかっていう道はないんだろうかとかね、
そうだね、その、うん、いわゆるコレクションみたいなものを出すっていうのもまあいいとも思うんだけども、
うん、
まあドラクエ11ってさ、
うん、
ドラクエ11終わった後に、
うん、
PS アーカイブだったかな、あの時は。アーカイブじゃないか、うん、でもなんかドラクエ1無料で遊べる剣みたいなのがついてくるんだよ。
へ
え。エンディング迎えてからだったかな、
うん、
剣だったかな、なんかでもね、なんかクーポンコードみたいなのがあっただったかなんだかって言ったかでね。
あ、エンディング行くと、
そうそうそう、
あ、そんなのあったんだ、面白い。
まあストーリー的にまあそういう関連性というかを匂わしてるから、まあ、
うんうん、
必然性もあってよかったんだけども。
面白いですね。
あれ、そのシリーズものでその回答って面白いなって思ったのよ。
うんうんうん、わかる気がする。しかもね、自分のところで、まあ、リメイクっていうかさ、あれをしているから、うん、マスターをしているからこそできることだったりするしね、
うん、そうそう、なんか途中ハルさんがフロントミッションとかでもさ、
うん、
あの新作を押し出す材料みたいな考えとかもあるっていうふ
う
に言ってくれたけどさ、
うんうん、
なんかさ、その新作が出たおまけとか、確かに新作が出る直前に今一度再プレイしませんかみたいな押し出し方とかで、うんうんうん、ある種何でも言っちゃいいんだけども、
うんうん、
旧作の活用方法ってあるとは思うんだよね。
あるでしょうね。エースコンバット7ではやってましたね。
あ、なるほど。
プレステ4版の7を買うと、うん、エースコンバット5がついてくるのかな。
ほー。
Xbox 版を買うと6がついてくるのかな。
おー。
みたいなことをやってたんで、でもそういうのもありだよねとか。
あ、全然ありだと思う。全然ありだと思うよ。
うんうんうん。そういう感じで、その新作が出る前での間を埋めるじゃないけどさ、
うん、
部分になってもいいんじゃないとかも思わんこともないしね。
全然いいと思う、
うんうんうん、
そうなんだね。そういった感じでな、うん、まあなんだろうな、割り旧作、それこそPS3 で出てた旧作、2で出た旧作とかっていうのは、まあある種デジタル版が出やすいとかっていう状況もあるんだろうけどもな、
うんうんうん、
もう2世代ぐらい戻ってもらいたい。スーファミぐらいまで戻っていただきたいよ。
まあスーファミとソフトだとな、どうしても任天堂じゃないと出しづらいところはありそうだ
けど。分かってるよ。
まあでも現実ね、まあリメイクをして、あのスクエニは出してるわけだしね、自分のところでね。
うん、
そういうのがもうちょっとあっても良さそうだよね。
ね、
うん、
まあこの辺は答えもないですしね。任天堂さんがなんかうまい使い方とか出し方とかな。
そうだね、まとめて任天堂がやってくれるか、それぞれのメーカーでやる流れが来るかとか思わないことはないですね、
うん、まあでもなんかな、個人的にはな、任天堂とかが温度を取ってな、きっかけ作っていろんなメーカーが一気に頑張り始めるとか欲しいんだけどな。
わかる。今の流れだと完全にそれやるの任天堂だよね。
そうそうそう、今全体にだけが必死こいてやってるみたいな感じだからさ。
うーん、まあそうだな、わかるな。
そうそう、
まあ難しさもいろいろあるんですよね。なんか逆にそういう難しさがあるんであれば聞いてみたいんだよな、どこがネックになってるのかとかね。
もちろんね、
うん、
もちろんその採算取れないとかいろいろあるんだろうけどね。
あるんでしょうね。
まあでもいろいろ期待しちゃうんだなというお話でしたよ。
そうでしたね、はい。
まあまあ今日もこんなところで終わっていこうかと思いますんで、最後エンディング入っていこうかと思います。
はい。
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
おーい。まあ今回ね、レトロゲームの話でしたけど、まあオープニングの話とつなげると、うん、あれですね、プレステ5は、PS1 から3までの互換はさすがにやっぱりできなかったみたいですね。
まあそうだよね。
うん、PS4 のタイトルは 99% 互換してますっていう、残りの 1% どうしたっていうか、何だったのか逆に気になるみたいな。
なんだ
すげえマニアックなタイトルとかなのかなみたいな。独自技術を使って売ったらかんたらみたいなね。あるのかなとか思うけど、逆に気になるわみたいなね。まあしょうがないでしょうね。プレステ1、2、3あたりは、特に3はね、 CPU が全然独自のやつ使っちゃってたんで。
まあね、
うん、
まあ一方でね、そういう介護感に気を取られてハードの値段上がっちゃったら元も子もねえっていうのもあるからな。
そうそうそうそうそう、それはしょうがないんで、だからまあソフト的になんとかできるやつだけやってくれるとか、アーカイブがあるみたいのが一番無難ではあるのかなって気はするんですけどね。
ね、まあ、うん、徐々にそのアーカイブスみたいでね、再販が始まるとかでもね、全然構わないと思うんだよね。うん、
ね。でもなんかそういう過去の遺産について、何かしらのこう、なんか思ってるところみたいな聞いてみたい気がするんですけどね、どうするつもりなのみたいなね。
そうだよね。
あ、もう、もう。
なんかね、まあ、究極ね、ソニーとしても、今悩んでんすよ、みたいなやつでもね、それでも、ね、それでもいいんだよね。聞いてみたいんだよね。
ああ、大変なんだな、みたいなの分かるやね。こっちも納得するしね。
なんかね、共感したいだけなんだよね。
そうそうそう。下手に言えないのもすげえ分かるんだけど、みたいな。
そうだよね。
そう、分かっちゃいるけども、こっちはこっちで言いたいこと言うけども、みたいな。
そう、なんかね、お互いなんか何も語れずにいるのがね、寂しいってだけなんだよね。
そうそうなんだ、どう思ってんのみたいな。そんな感じですね、
うん、うん。まあまあね、この先次世代機とかの話も盛り上がってくでしょうからね、
うん、
一方でレトロハードレトロソフトみたいな部分のところもね、忘れずに話していきたい、うん、そんなこと思うわけですよ。
そうですよ。
そんなわけでね、今週もこの辺で終わっていこうかと思いますんで、いつもです読ませていただきますと、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。そんなわけで第137回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週、
さよなら。
9月30日はポッドキャストの日。